さあ、というわけで、今回も始まりました。なんであの時放送局水曜日ということで、どうも、徳松です。
以上です。
はい、というわけでね、この番組は、お互いの気になるところ、鬱陶しい部分、実はあれは病原菌が原因なんじゃないかということでですね、医学的観点から考察し、最終的には本当のお医者さんに研究してもらいたいなという野望を持った番組となっております。ということでね。
はいはい。
はい、ということでね、まあ、始まりましたが。なんか最近はちょっとこう、取って出し、取って出しっていうね。
うん。
もう取ったらすぐに公開みたいなね。
うん。
感じでやっておりますので。
合うかもしれないね。
まあ、そうですね。
それが一番僕らに。
あ、僕らに。
うん。
あ、そうですか。
多分。
なんか、多分でない。全部曖昧な情報じゃないか、なんか。
うん。
いや、だからなんかその、金曜日、とかね、前はちょっとこう、はい、1週間前ぐらいにできてたのを1週間後に出すみたいな感じだったから、
うん、
なんかこう聞いた時もなんか懐かしいなみたいな、ね、
あはんは
ん
は
ん
は
ん、なんかちょっとこうあったんですけど、なんかこう撮ってすぐ出すと、
うん、
なんかね逆に聞かなくなりますね。なんか
あ、そういうもんですか。
だってさっきのことでしょ。だってさすがに、
うん、
ね、
うん、
1週間前のことだから聞いてたけど、
うん、
さっき喋ってたこと聞き直すほど、
うん、
そんな自分が喋ってることに興味ないし、
あはんは
ん
は
ん、うん、だからあんま聞かなくなりましたね。
まああとはね、
はいはいはいはい、
まあできたものをすぐこうお出ししたいっていうのが
ありますよね。いや何それ、日本料理屋みたいなね、
うん、
料亭みたいな言い方したけど、
うん、
なんか天揚げたての天ぷら食べてほしいみたいな。
やっぱり揚げたてが一番おいしいです
ね。いやいやいや、天ぷらはね、
うん、
うん、天ぷらはねっていう話なんだけれど、
うん、
いやけどね、まあその揚げたての天ぷらをですね、
うん、
まあ聞いてくれてる人が、
うん、
まあいるんですが、
はい、
ちょっと最近またちょっとこう新たな現象というかね、
お
生まれましてね、
はい、
揚げたての天ぷらを遠方から食べに来るというね、そういうパターンも出てきまして、
あ、通好みの、
通好、いや相当通でしょうね。でこの人間病院やっぱ揚げたてうまいんだよなっていうね、
うん、
相当通ですよやっぱり。
お取り寄せじゃもう飽き足らず
お取り寄せじゃもう飽き足らず、
うん、
もうちょっとそのお取り寄せのものを生でね、
はいはい、
なんかそのお取り寄せマドレーヌの工場に行って、
うん、
食べたいっていうね、
はいはいはい、
そういう現象が実は起きておりまして、
うん、
なんとですね、まあそういう現象っていうとちょっとごめんなさい、言い過ぎました。
そうだね、うん、
あ、言い過ぎました。ちょっとその、うん、名古屋と、まあ、僕ら今名古屋でやってるので、
はい、
まあ、名古屋に寄り継いでにということなんですが、
うんうんうん、
なんとね、今回ですね、
うん、
名古屋にですね、
うん、
わざわざ、
はい、
市垣さんと、まあ、市垣さんは厚音の市垣さんですね、
はい、
あともう一人こう聞いてくれてる方の中に、マチルダさんっていうね、
はい、
方がいるんですが、
はい、
なんとそのお二方がですね、
うん、
その揚げたての天ぷらを食べたいということでね、
うん、
その比喩がないか分かんないですけど、なんか変な意味みたいになってたらごめんなさい、僕も今まだ自覚がないんでこれ聞き直さないと分かんないですけど、
はい、
なんか変な感じになってたらごめんなさいね、
うんうんうん、
ちょっと今日のここら辺のテーマにもちょっとひょっとしたら関係あるかもしれないんですけれど、
うん、
まあまあ、揚げたての天ぷら食べたいということでね、
うん、
なんと名古屋まで
来
てくださりましてね。
そうでしたね、う
ん、はい、なんでまあ僕らとしてはね、
うん、
やっぱりそんなもてなさなきゃいけないなと。
まあね、名古屋といえば、
はいはいはいはい、
おもてなし戦国武将隊
いや、おもてなし武将隊ね、
うん、
おもてなしの精神ですからね、
はい
はいはい、名古屋城
発祥の地ですから。
発祥の地か知らないけど、うん、まあ、名古屋城行くとね、
うん、
本当の侍が観光案内してくれますからね。
あ、
まあ、その人たちのことをおもてなし武将隊っていうね、
はいはい、
名古屋 の、 徳川家康とかの、
うん、
生まれ変わりじゃなくて、なんかそう生まれ変わりじゃなくて、なんかもう生きてるっていう設定だったかな確か
、はい、あ、本人なんだ。
どっちだったっけな、うん、まあ、とにかくあのもう何百歳らしいんで、
あ、へ
え、だからもうどんだけおじいちゃんおばあちゃんでもタメ口ですけどね、うん、そりゃそうですよ、
うんうん、
年上ですから、
武将ですしね、
武将ですしね、
うん、
お主は楽しんでおるかっつってね、もうどんだけ目上の人にもね目上から行くという、
うん、
まあ、おもてなし武将隊がいる、まあ、おもてなしの地区ですからね、
はい、
土地ですから、
うん、
まあ、おもてなししたいなということで、
うん、
まあね、たくさん喋りましたよ、
喋らせていただきましたね、
いただきましたね、
うん、
揚げたての天ぷら出させていただきました、
いただきまして、
うん、まあ、喜んでくれたのかね、
まあね、わかんないですけど、
わからないですけれど、
まあまあ、でもこちらができるおもてなしはまあまあ、うん、できたかなって、
うん、そうなんですか、
うん、まあ、お土産1個も渡してないですけど
そうですね、逆にいただいちゃいましたけどね、なんか、ね、
うん、
僕らは喋って返すからみたいなね、なんか
天ぷらっていう、ね、
できもしないことを言ってみましたけど、はい、はい、
まあ、天ぷらは出せなかったけどね、
うん、
まあ、なんかこう揚げたての、まあ、出来たての喋りをね、
うんうん、
プレゼントできた
んじゃないかな。いや、なんだよ、出来たての天ぷら、お前相当なんだよ、お前美味しくないぞ今のとこ、なんかカラッカラに上がってないよ今のとこトークが。いやけどまあね、うん、いや本当ありがたいっていう話ですよ、
本当そうです。
いやだからもうどういう風にもてなしていいかわからないんで、
わからない、
うん、はい、だから最終的にはあの、まあ、なんかよくわかんないけどって言ったら変ですけど、まあ、どうしていいかわかんないんで、
うん、
まあ、最終的には放送局員になってもらいましたけどね、はい、なんかどういう、なんかこう何が喜ぶのかよくわかんなかったんで、
うん、
放送局員になってもらいましたけどね、
最終的に、ね、はいはいはい、厨房に立たないかっていうことですよ
天ぷらあげないかっていうことですよね。
そうそうそうそう、
はい、はい、いや、やっぱりこう、やっぱり直接ね、名古屋に来るっていうのは、やっぱりちょっとね、
うん、
やっぱりこう、やっぱり通ですから。
ですね。
はいはい、やっぱりこう、うん、厨房にも立たないかっていうことでね。
まあね。
はいはいはい。
だからね、本当になんか、快く、
はいはいはい、
こう、放送局員、になっていただいたので、う
ん、はいはいはい、
うん、なんかほん、まあ、実は本当かなっていうのはあるんですけど、
いや、まず、うわ、そうですよね、うん、
どっかでね、
ねえ、
うん、
いや、だからなんかこのオープニングのこのトークもふんわりしてますしね、なんか、
そうそうそう、
うん、なんでちょっとこう、一回テーマにちょっと入っていいですかね、というか、お便りの方に。
あはははは、
でそこら辺のこのふんわりした揚げたての天ぷらがひょっとしたら本編にうまくね、
うん、
うまくかかってくるかもしれないし、
うん、
そのまま放置になるかもしれないですけれど、
あ、はいはいはい、
とりあえずちょっとお便り読んでいいでしょうか。
そうですね、そうしましょう、
はい、では、お便り来ております、ラジオネームアルカさん、
はい、
はい、もう病名んーコメントのタイトルのところに、
うん、
もう病名が書いております、
うん、
病名安易に下ネタ病ということでね、
はい、
はい、徳松さん、上田さん、こんばんは。また新しい病気の報告です。それは、安易に下ネタ病です。病状は、読んで字のごとく安易に下ネタを使うのが主な症状です。この病気には昔からイライラさせられていました。僕は笑いを取ろうと安易に下ネタをぶち込んでくる輩が大嫌いです。小学生の頃ならうんことかチンコぐらいのもので済むのですが、年を重ねるにつれ下ネタというのはグロテスクになってきます。私は工業高校出身ですので、キャンパスの公用語が、基本下ネタでした。工業高校では、主語か語尾に下ネタが付属されます。学生ならまだいいでしょう。しかし社会人になるとデリカシーに欠ける響きを帯びてきますよね。まず安易に下ネタを使うとはどういうことか例を挙げてみましょう。例えば徳松さんの趣味がサーフィンだったとしましょう。例1、病人、趣味は何なん？徳松さん、あ、サーフィンです。病人、サーフィン？サメおるやん、チンチン噛みちぎられるで。もう一つ例を挙げてみましょう。 徳松さんが今日給料日だとします。例に病人、今日は給料日やな、どっか行くん？徳松さん、いや特に。病人、風俗やろ、溜まってるんちゃうんか。少し強引な例ですが、目上の方や職場の上司にこのようなことを言われた経験はないでしょうか。この病気に気づいたのはちょっと前の放送で、ゆとり世代呼ばわりされたと相談をされているのを聞いたからです。ゆとり世代、呼ばわりと安易に下ネタは関係ないように見えますが、これが同じ病原菌が原因であることに気づいたのです。どうやら病人たちは会話の中で共通の話題が思いつかない時に会話が盛り上がるだろうと勘違いして、若い子たちにゆとり世代と安易に呼びかけるようです。それと同じメソッドで病人たちは下ネタを安易に使います。お前たちから面白い話は期待していない、ましてや安易に下ネタを使って失笑を買い場の空気を乱しているのだ、病人どもめ。説明が長くなってすみません。これは難病ではないでしょうか。診断よろしくお願いしますということでね。
はいはいはい、
はいはい、うん、ちょっとこのメール読むって決めてたから、
うん、
どっかで恐れてたのかもしれないですね。
あ、は
んはん、だからなんかその、いや別にそんなにね、
うん、
もちろん僕下ネタアレルギーなんであれなんですけれど、
うん、
やっぱりその冒頭に市垣さんとね、
ええ、
町浦さんのお話なんかも出ましたけれど、
はい、
なんかわかんないけど、なんかあの天ぷら揚げるとかもなんか下ネタなのかなとかね、なんかちょっと意識しちゃってたのかもしれないですね。あ、なんか
下ネタにかかってるかもしれないっていう
まあまあわかんない、
うん、
もう全部ね、うん、うん、なんか気にしちゃってたのかもしれないですけど、はいはいはいはい、まあこういうお便りをね、うん、
なるほどね、
対策をいただきましたけれども、どうでしょうか。
だからまあ下ネタみたいなもんは、
はいはいはいはい、
まあ意識すると何にもかかってるような気がするんで、
そうですよね、何でもかかってる気もしますよね。
うん、
だからそれをなんかその何でもかかってる気がしますよねって今お互い言ったところで、
うん、
なんかもうそのなんだろう、もうあれじゃないですか、
うん、
八方塞がりみたいなとこもありますよね、
うん、そうですね。
だからもう今の何でもかかってますよねっていうのでも本当は見つけてるんですけどね、うん、僕はもう下ネタとか、
あ、それは僕でもそうですよ
そうなんですか、
うん、
いやいや、けどなんか上田君何も言わないんで、
うん、
いや僕もなんか言ったら負けかなみたいなのがあったんで、
あ
ーはーはー、はいはい、言わなかったですけど、いやだから下ネタなんてもう探そうと思えば無限大にありますよね。
ですね、
はいはいはい、
切りないですよ、
切りないですよね。だからまあ、はい、安易にっていう風には書いてありますけどね、
うんうんうん、
安易に下ネタ病にアルカさんは腹を立ててるっていうことですよね。
ほうほうほうほう、
あとはまあ若干途中であの工業高校に対してちょっとなんかこう偏見があったような気もしますけどね、なんか、
うん、なくはないかな、
基本キャンパスでの公用語が基本下ネタでしたみたいなそれ学校による気もしますけどね、
うんうんうん、
僕ちょっと工業高校じゃなかったんでわからないですけれど、
うん、
まあまあイメージとしてはね、なんか、
うんうん
うん、どうですかね、基本下ネタ、まあこれ女性と男性の違いみたいな部分もあると思いますけどね、
まあはっきり言って下ネタって簡単ですから
やっぱり簡単なんですかね、まあ、
非常に簡単ですね。
ああ、だから安易に下ネタっていう時点で、まあ、さらに簡単ってことでしょうね。下ネタ自体が簡単なわけですから、
そうそうそう、
そこさらに簡単っていうわけですからね。まあ、今回は例すら出してくれてますからね。
うん。だから下ネタっていうのはもう言葉自体に力がありますから。
なるほど ね、
なんかうんこを一つ取っても、
はいはい
はい、それだけでインパクトがあるからね、なんか
ね、
それと同時に生理的なことでもあるから、
なるほど、はいはい、
うん、なんか非常にこうなんて言うんだろうな、パワーがあるわけですよ
いやだから、いや、なんかを封じられてない今週なんか大丈夫ですか、なんか別に僕らも普段そんな頼ってるつもりなかったんですけど、
うん、
なんか封じられてません今回のお便りによって、なんか
いや僕は基本的に、はいはいはい、うん、女性にモテたくてしょうがない人間なんですけども。
なるほど、はいはい、
これは、まあ、素直でいいですね。どんどん増してるんですけども、
あ、やはり、まあ、だんだんモテなくなりますからね。
でもなんかエロいとかね、
うん、
なんかいやらしいやらしいとか、
はいはいはい、
あんま思われるのはね、
うん、
嫌なんですよね。
いやだから、いやだからそうなんですけど、いやだからそのオープニングでね、その、市垣さんと町村さんが、なんか来てくれたんですよっていう、はいはい、はい、はい。で、今の、そのアルカさんのお便り読んで、うん、今の今まで、
うん、
もうキレ悪くないですか、なんかわかんないですけど。
キレ？
いや、キレ、いやだから、いやだからまたなんか何、下ネタになるんですか、このキレ悪いっていうのもなんか。
取ろうと思えば取れます。
取ろうと思えば取れますよね、うん、またこのキレ。キレ
目ってことでしょ？
キレってなんだ。俺はそっちじゃなかったよ。キレ悪いっていうのはなんかその年食ってきてしょんべんのキレが悪いみたいな。
あ、そうとも取れるね。
そうとも取れるね。キレ目っていう、キレ目っていうだけで下ネタを思い浮かべるのはだいぶ、だいぶ、レベル高いですけれど、なんだよね、切れ目ってなんだ。いやだから、はいはい、いやだから結局なんか封じられてる感はありますよね、ちょっと今週は。
いやまあそうですね、う
ん、なんか別にもともとそんな下ネタとか言わないですけど、
うん、
だからねこれちょっとね、その男性の味方するわけじゃないんですけど、
うんうん
うん、なんかちょっとこうなんかちょっと許せる部分あるんですよね、なんか。
アルカさんは女性ですよね。
アルカさんは女性ですね、やっぱり。多分。いや、多分そうじゃないですかね。
最初に言った通り、やっぱり下ネタって意識しだすとね、もう何にでもかかってしまうから。アルカさんは、もうあれじゃないですか、もう下ネタというものにこう、結構ね、敏感で。
そうですね。いやいや、だから僕も気持ちはわかるんですよ。
うん。
僕も、その、だいぶ昔にやりましたけど、下ネタアレルギーなんで、
はいはいはいはい、
もう下ネタが似合わないんで。
そうですね。
だから、その、下ネタとか安易に振られるのとか、すごい嫌なんですけど、
うん。
嫌なんですけど、なんかその、なんだろうな、
うん、
なんかこう、ちょっと愛嬌も感じちゃうとこあるんですよね。
うんうんうん、
いや例えばこの例1のね、
うん、
サーフィンサメおるやんチンチン噛みちぎられるでって、
うんうんうん、
うん、
まあ、うん、まあまあまあまあ
まあまあまあね、
まあ、ユーモアとも取れますしね。
いやユーモアもないでしょうけど
サメまで行くっていうね。
いやいやいや、うん、いや別にこのネタを分析する必要はないんですけれど、
うんうんうん、
でも安易ですよねけど
安易ですけど、
うん、
でもやっぱりなんだろうな、うん、発展はしてってるじゃないですか。
発展してってます、うん、いやけどもうチンチン噛みちぎられるでなんて何でも使えるじゃないですか別に。
まあね。
ねえ、なんかちょっとあの、うん、あごめん冷蔵庫からちょっとごめんちょっとビール取ってとかでもね。
はいはいはい。
いえいえチンチン噛みちぎられるで扉でとか、まあ、何でもやろうと思えばできますからね。うん、だからその安易ではあるんですけど、
うん、
なんかその親父ギャグもそうなんですけど、
うん、なん
かこう親父ギャグっていうこうくくりされちゃう親父たちが、
うん、
なんかちょっとね、
うん、
なんかこうかわいそうみたいなとこあるんですよね。
あまあそれはわかりますよ。
そういう感覚なんですけどね基本的に。
うんそれはわかりますけどね。
うん何が違うんですかね安易な下ネタと、
うん
安易じゃない下ネタ？
なんかよく言われるのが、はい、なんかあのお笑いの世界というか芸人さんの世界で、
はいはいはい、
その下ネタに走るのがちょっとね、
ちょっとまあ
それこそ安易というか、
ね、プロとして安易なんじゃないかっていうのもね、
うん、よく言われるけども、
よく言われますね、はいはいはい、
やっぱりその簡単ですからね。
簡単ですからね。
うん。
けど、
だから親父ギャグとかでもね。
はいはいはい。
なんか簡単ですから。
あ、そうですかね。
うん。だから、間とかタイミングとかもどうでもいいわけでしょ。
いや、どうなんだろう。
もう無視して、もう、
いや、だから簡単。
ダジャレ言えばいいわけ
で。いや、けど、逆に言えば、その、難しいってことですよね。だから結局、このアルカさんは、うん、 男性の下ネタを受け入れてないわけですから、逆に言えばすごい間とかすごい難しいんじゃないですか、逆に考えると。
まあ簡単の逆は難しいですから、それは難しいです
か
ね。
いやだからこの例えばサーフィンの例でも、なんかこううまく、うまくやったらなんかこう間とか音の調整とかで、なんかどうにかなる場合もあるんじゃないですか。なんか
それは下ネタを用いてってことですか。
いやもちろんだからもう変な話、一言一句変えずにね、例えば趣味なんなんつって、あサーフィンです、サーフィン、いやあれあそこサーフィンとかやってたサメおるやんあれなあ、まあ海によってはいるかもしれないですね。まあ大きなお世話かもしれへんけど、はい、なんすか。いやまあなあ、俺が言うのも差し出がましいかもしれへんけど、はい、いや言ってくださいよ。ちんちん髪切っちぎられるで。いやまあ今噛みましたけど、こんだけ貯められたらどうなんですか。例えば
僕が着目したのは今の徳間さんのコントでね、
コントですね、
貯めたっていうか、
貯めたっていうか、はいはいはい、
なんか噛んだ部分が愛嬌あって許せましたね。
いやだ結局そうでしょ。貯めたとか何の効果もなかったけど、僕はもう最後のところに勝負かけすぎてて、噛んだところに愛嬌あったから、そんなに下ネタ感は出てなかったですか。
まあ取りようによってはなんか頑張って下ネタいったなって感じがするし、
だからねちょっとねこれね分かりました。サーフィン行ってチンチン噛みちぎられるではね、ありえないんですよ。
ほう、
あんまありえないでしょ状況として。
ああそうですね、
います知り合いにチンチンサメに噛みちぎられた人。チンチンだけを、
チンチンだけを噛みちぎられた人はいないですね。
噛みちぎられた知り合いがいたとしてもね、最悪。けどもう一緒に右足とかも噛みちぎられてますよ。
はあはあはあ、
もうサメがチンチンだけ噛みちぎるなんてことないからね。だからどっちかというとこの例2の方がリアルですよ。これ日常にありそうですね。今日給料日だなっつって、今日給料日やな、どっか行くん、いや特に付属やろ付属やろ、これよくあるね。
これありますね。
これはあるね。でリアルだしね。場合によっては風俗かもしれないしね。本
当に。これはそうですね。まあこれはちょっとやりやすいかもしれないですね。
やりやすいって何？これをどうやったら面白く。だから逆にテンション下げるっていう手もあるかもしれないね。だからその今日給料日やな。どっか行くん。いや特に風俗やる風俗やる、これダメですね。
いやでもなんか心配されてる感じがしますね。
いやなんだよ、なんで心配してくるんだよお前。
なんか下ネタ要素はちょっと薄
まってる、ね、減りました。
下ネタじゃないですもん、なんか。
いやまあ探偵みたいな切り口でしたけどね。いやダメだね、僕これやっぱり
ね、なんかよく分かってるなっていうか僕のことみたいなね。
いやあんまりその風俗ばかり言って身を滅ぼすなよみたいなね。
そうい
や今日はなんかね封じられてる気がするわ。
いやもう言葉をねこうもう言う言葉言う言葉がね、
なんだろうな、
全部って言葉もねなんか。
いやいやいや いや、そうだよね。だから、ものすごくね、
うん、
いや、ものすごくエロいかもね。
あ、
だから逆にね、うん、僕と、まあ、巻き込むけど、僕と上田くんね、
うん、
ものすごくむっつりスケベかもね。
そうですね。
まあ、僕、特にね。
だから、ちょっとね、こうね、テーマを、こう、下ネタっていうテーマを、こう、掲げて喋ると、こうなるんだね。
そうなんですよ。
ねえ。
ねえ。いや、本当に。ねえ。本当に。っていうのもね。
ねえ。
ねえじゃねえよ。
今、なんか、エロかったね。
エロくはねえだろ、お前。エロくはねえけど、お前。なんかちょっとやっぱりあれですね。
結局この下ネ、アルカさんは、この下ネタに対して、どう言いたいわけ？
いや、やっぱりだからその、まあ何が、まず、まあ何がおもろいねんと、まず言いたい、
ね。ああ、下ネタに対して、
ね。いやいや、僕も本当にそう思いますし、
うん、
けどなんだろう。本当にね、
うん、
アルカさんにはちょっと残酷な言い方かもしれないですけれど、
はい、
なんかすごくこの世って人と人が通じ合ってたり、
うん、
なんかこう愛に満ちてるみたいなね、
うん、
ことを言う人もいるじゃないですか、
うん、はい、
うん、ジョン・レノンみたいに。
あ、はは、
いや、まあ、そういう部分もあるとは思うんですけど、
うん、
まあ、こと会話について言うと、
うん、
この世なんて、うん、天気と下ネタしかないんですよね。
お
ー、残念なんですけど。
っていうのは、
いやいや、っていうのはじゃなくて、うん、いや、もう今結論言ったんですけど、
下ネタと天気だけ、
下ネタと天気の話でこの世って成り立ってるようなもんなんですよね。
もう、ほうほ
う、うん、だからやっぱりその、例えばこのアルカさんに対しても、
うん、
やはりこの年いった上司はね、
うん、
話しかけたいわけですよ。やっぱりなんか、やっぱりその、つながってたいみたいなね、
うん、
まあ、もちろん今のつながってタイも下ネタに聞こえたと思いますけれど、
もちろん、うん、
もちろんってなんだろ
う
ね、
うん、
まあ、なんかこう話しかけたいわけですよ、
うんうん、
うん、だから、まあ、そういうところでどうしようかなって考えると、
うん、
まあ、天気の話、
うんうん
うん、もしくは下ネタになるわけですよ、
は
あ
は
あ、なるほど、だから、うん、どっちかを選ぶしかない状況に常に人間って立たされてるね、
うんうんうん、
で女子っていうのは、うん、あまりそこで下ネタ選ばないんですよ、
うん、
なぜなら話しかけられる生物だから。
ほうほうほ
う、うん、話しかける生物じゃないんですよ、
うんうんうん、
ね、話題振られる、まあそれは、うん、人にはよるとかね、まだ偏見だって言う、うん、言うかもしれないですけど、
デコとボコですね。
そうですね、うん、今のはちょっとなんか攻めに行きましたよね、ちょっと、
ちょっとね、
今のデコとボコはすごい、もうちょっと下ネタ意識してたんじゃないですか、ちょっと、
うん、まあちょっと後半攻めていこうかなと思って、う
ん、いや、なんだよ、うん、後半攻めていこうと思ってデコとボコってかわいすぎるだろ、お前完全にお前攻めきれてないわ、お前なんだお前、37のおっさんがお前後半攻めていこうと思っている下ネタがデコとボコってお前なんだ攻めきれてなさすぎだろ、
こっからね、
こっからね、
うん、
いや、なんで、
うん、
その天気の話とかしても、
うん、
なんかこう、あ、そうですねで終わっちゃうし、
うん、そうだね、
うん、ってなると、なんか二択しかないから、男っていうのは下ネタをね、選んでるようにも思うんですけどね。 なるほど
ナイス考察、
ナイス考察ですよね。だから僕はなるべく天気の話題をなるべく高みまで高めようとはしてますけど、やっぱり限界感じる時もありますよね。
そうやね、天気はね、
まあ、
現象ですから、まあなんて言うんだろう、もう決まってることだから、答えがあることだから、
まあそうですね、
だから、まあ、天気予報見れば答え載ってるし、
まあそうですね、ね、
なんか下ネタっていうのはね、ちょっとまだ未知の部分があるから。
まあそうですね、
なんか天気なんかはすぐ終わりますよ、それは。
そうなんですよ、
だから下ネタはそうですね、なんか、まあ、難しいんですけど、でも僕はね、あんまり下ネタで失敗したことないんで、
はい、ああ、常連君はなんだかだでね、下ネタちょいちょい使いますしね、
なんかあんまりエロく思われないんで、
は
い、
ああ、そうなんですか、羨ましいですね、
なんか体質的に合ってるんじゃないかなっていう、はいはい、
そんな常連君でも、ちょっと今週はなんか慎重ですね、なんか。
ちょっと嫌な予感がするんで、
ね、なんかね、なんかこうなんだろう、組み立て今週すごい構成組み立てたつもりが、逆にそのなんか策に溺れたというか、なんかちょっとこう逆になんか自分たちでなんか首を絞めちゃったなみたいなとこはありますね。なんか
首を絞めるやり方もあるらしい
いやだからなんだだからなんなんだよ、やり方もあるらしいねじゃね、今のがうまい下ネタだった。いや全然うまくねえだろお前もしこれお前 上司だとして、お前上司だとして、お前想像してみろよお前会社で。いや本当ちょっと今回のなんていうの、仕事のね、今回のプロジェクトも、結果的に首を絞める形になっちゃいましたねって、そのね、OL さんがね、言ってね、そうだな。だけど、そういうプレイもあるらしいね。ドン引きだわ、お前。なんだ、お前。うまくいったみたいな。いや、だから、結局ダメでしょ。関係ないでしょ。
いや僕ね、でもね、うん、レベルがあると思う。
レベルあります。いやだから僕がもしその隣にいたらね、でその OL が、いやちょっと今回のプロジェクト、まあ、本当に私自身、ちょっと自分で首を絞める結果になっちゃいましたって言った時に、すかさずその部長がね、まあなけど、まあそういうプレーもあるらしいからなって言ったら、僕は笑いますけどね。
あはははは。
笑ってあげますよ。
あははは。
けどダメでしょ。アルカさんは引くでしょ。
まあ引くでしょうね。で徳松くんは間口が広い。
いや間口が広いとかじゃなくて、
下ネタに対して、
ね。下ネタに対してとかじゃないよ。
うん。
そうじゃなくて、いやなんかもうすごいじゃん。そのハートが部長の。
すごいね。
すごいじゃん。
うん。
しかもなんかちょっとハードだし、内容も。
もうよく言うな、お前っていう感じですよね。
そうそうそうそう。
うん。さすが部長になるだけはあるというか、上り詰めるだけはある。
いやいやいや、だ評価しすぎ。
そのぐらいしないと部長にはなれないのかみたいな。
いや、なんだよ、部長評価しすぎだけど。いや、だからね、ちょっとあるんですよ。やっぱ男と女の違いですよ、どこまで行っても。だ僕、下ネタ本当に嫌いというか苦手だし、
はいはい、
安易に下ネタに走る人嫌だし、風俗とか言われるの嫌ですけど、なんだろうな、なんかやっぱり許せるんですよね。なんかやっぱ結論として許せるんですよね、なんか。嫌なんですよ。嫌なんだけど、なんかその人のなんか人間愛みたいの感じるんですよ。下ネタ安易に使ってる人って。
いや、でも僕は許せない時ありますよ。
あ、そうですか。
うん。
いや、なんの、だからその時でもエピソードすぐ出さないでしょ？
だって危ないじゃん。許せ、
いや、だって危ない。いや、だから、もうそれが本当首を。
今回危ないでしょ？
いや、今回危ないんじゃなくて、
うん、
いや、本当に自分たちの首絞めてるから、本当に。
は
あ、岸谷五郎プレイになってるからね、また。ドラクエンの。また岸谷再登場だな、ここで。人間病院、登場2回目。首絞めの岸谷。
たまに出てきますね、
たまに出てきますね。
ねえ。
うん。
大好きですけども。
いや、だから、 まあなんだろうな、まあ、
男と女の違いはそうですけどね、
だけどそうだとちょっと安易ですけどね。
まあそうですね、本当難しいですねこれ、やばいな、
ね、いやだからまあなんかそのどうすね、下ネタ言われたらどうすればいいんだろう。だからまあ逆に言ったら、
うん、
その下手くそな人ですよね、コミュニケーションが下ネタに使ってくる人っていうのは。
うん、そうですね、
うん、そのなんか、うん、逆にこう下ネタを巧みに使うことでコミュニケーション上手みたいな演出してるけれど、
うん、
変な話、そういう人とのコミュニケーションの取り方がね、
うん、
その天気と下ネタっていうその二択からしか選ばないから、
うん、
なんかこうまあ不快に感じられちゃうみたいな感じなんですかね。
主に下ネタ使うときっていうのは、だいたい茶化すときなんで。
まあそうですね、
うん、だからその茶化し方というものに、その下ネタをね、使うっていうのが、まあ、基本的には安易なわけですよ。
まあそうですね、はい、
うん、下ネタっていうのは本当に取り扱い注意というか、
まあそうですね、
難しいものなので、だその茶化すべき時、
なるほど、ね、
タイミングが TPO ですか。
ああ、なるほどね。
TPO を考え、感じずに、やっぱりその下ネタを使うと、まあ、下ネタに限らずですけど、まあね、茶化す。
いやだからね、僕はあの今ふと思ったんですけど、こう下ネタってなんかこう逆にこうわーっていう時、安易な時に使われることが多い気がするんですよ。なんかこうすっごい盛り上がってる時、飲み会の時とかね、なんかこうまあ次々と下ネタ、僕むっつりなんて思い浮かびますけど、全部発表しないですけど、はいはいはい、だから飲み会の時とかでもなんか下ネタポンって投げるわけですよ、
はいはい、
で、あー何最低とか言って、
うん、
なってるんですけど、
うん、
結局飲み会終わった後、
うん、
むちゃくちゃ嫌われてるらしいですから。
お
ー、でなんかその場はなんかノリで、
うん、
なんかこういう場だから下ネタ OK みたいな雰囲気になってんだけど、
うん、
結局、
うん、
帰り道で、
うん、
嫌われてるらしい。
ほう、
だから
めちゃくちゃ勉強になりますね。
だから笑ってたとしても、
うん、
それが自分の下ネタ通用してる、
うん、
って思わない方がいいですよ。
あ、はあはあはあ、
だからノリがいい感じで、
うん、
いや全然下ネタいけるね、なんとからちゃーんとか言って、
うんうんうん、
でガンガン冷めて、そらもうそんなことでね、ひるんでたら女やってられませんからなんつって、
うんうんうん、
やってても、
うん、
全然それあれですからね、成功じゃないですからね、
うん、あ、そうなんですか。
もう結局もう下ネタやろうって後で思われてますから
。それこそ怖いですねそれね。
いやいや、わかんないですけど。
あ、本当ですか。
多分そうですよ。だから逆にもう深刻な時だけに下ネタ言うっていう風にしたらどうですかね。
ほうほうほう。
もうなんかもうすごいTPO 合ってない時に逆に下ネタ言うって、
うん、
レベル高いんじゃないですかね。
あ、それはそうですね、
うん、だからもうそのどうしても下ネタ言いたいおじさんとかは、
うん、
もうほんと絶対言っちゃいけない時に言うぐらいのね。
ほうほうほうほうほう。
なんかいやもうわかんないですけど、
ほうほうほうほう、
いや、ほうほうほうじゃなくて、
いやちょっと今勉強になります、
いや勉強になりますじゃなくて、
うん、
だからそので一応下ネタ君思いつくんですけど、
TPO を無視してってことだよね。
そうそう、うん、無視してっていうかあえてですけどね、
うんうん、あえて、ね、
うん、さっきのだからまあ本当のさっきの仕事のやつもそうですよね、あの首締めてって、
はい、はい、会議中だからね、
会議中だし、その会議が終わった、
うん、
なんかその帰り道とかでね、
うん、
いやちょっと今回はみたいな、
あ
ー、はー、だからその自分で組み締めちゃいましたなんつって、
うんうん
うん、俺のも締めてよ。 えみたいな信じられないんですけど部長みたいな。
それうまいね。
いやうまいねじゃないけど、うまいねってなんないけど、うん、あやっぱダメか部長、ダメだね。
でもなんか今の部長好きだない
やだからいや今の部長好きだなっていうのは結局それ男だからなんだって。いや絶対ダメじゃん。
なんだろう、もう言っちゃいますけど、うん、その例えばセックスというものは
いやまあまあ、ね、ようやくね、うんうん、ようやく言い出したね、
やっぱり理想はね、
うん、
相手のことを考えて思ってすると、
うんうん、
これがやっぱり理想だと僕は思うんですよね。
ああそう思うんですね。
だから自分さえ気持ちよければ、
はい、
というセックスは、
うん、
あんまり僕はよろしくないと思うんですよ。
ああなるほど、
うんはい、だから今の、はい、会議後の部長と部下の、は
いはいはい、
あの会話、
うん、
会話っていうかセックスかない
やいやなんかいやそれは会話でしょ別に、
うん、セックス会話
セックス会話ってなんだ。
あよかったんじゃないかな。なんかあのなんか首絞め合わないっていうか、
いやだからいやだからいや別にそんな大して下ネタでもないし、うん、あれだけど、うん、
で一緒に苦しい、
まあ、いやだからいやダメだって、
うん、
いやダメダメだからそんなのも全然受けないから。
でもなんか今の部長は僕は嫌いではないですね、
うん、いやだからいや上田君が嫌いじゃなくても、
うん、
いや嫌なんで、ある火山は嫌ですから。
で、やっぱり下ネタっていうのは、本当に独善的ですから、そんな言葉あるのかな、分かんないけど、
はいはい、
その自分が気持ちよければね、
はいはい、
いいっていう笑いですから、
うんどうすね、
下ネタなんてものは。
だからまあ、その、安易に下ネタ病に関しては、
うん
まあ本当そうですね。
でいわゆるオナニーですからね。
あオナニーですからね。
うん。なんか下ネタはオナニーなのでやっぱり気持ち悪いわけですよ基本的にオナニーなんか見せられても、ね、
見せられてもね。
うんだからやっぱ基本的に根本にあると思いますよ。
だからやっぱそこから逃げちゃダメというかそのなんだろう。うん相手に受けてるなんて思っちゃダメですよやっぱり下ネタはね。
そうですね
基本引かれてると、
うん、
けどやっぱそれでも使い続けてるその下ネタ使いの人たちいるわけじゃないですか、
うん、
ね、
うん
うん、どうしましょうね。男は変な話ちょっとそういう人のこと若干勇者目線で見ちゃってるとこあるんですよ
やっぱりね、例えばそういう人なんかはやっぱりあの、うん、僕でも勇者に見えますけどやっぱりそういう人はちょっとそうですねちょっと抽象的になっちゃいますけどなんか全裸ですもんなんか基本的に
そうですね、
うん、服まとってないんで。
なるほどね。だからやっぱり部長はちょっと服まとってる感があるんですかね。
そうですね普段隠してるのにウェーっつって見せられても
ああなるやっぱ変態度が強いってことですね。
そこは引きますよね。
あ
でも常にあの服着てない人が
うーん
ウェーっつっても
どういうそれ物の例えなんですよね。
物の例え、まあ、精神の部分ですよね。
精神的に
うん
普段から服着てない人の下ネタは意外にいけるってことですね。
そう徳増くんなんかは、下ネタが体質的に合わない病でしょ。
合わないですね、はい、
その下ネタ言うとギャグでもなんかこう いやらしく聞こえてしまうという、はい、
聞こえちゃうんですよ、うん、
だ徳増くんなんかすごい厚着なんですよね。
なるほどね、はい
うん、なんか N3B とか着てるわけでしょ、
はいはいそういうね岸谷っぽいの着てるんですね、
う
ん、
そうそうそう
岸谷の普段着寺脇と岸谷っぽい普段着を着てますからね、うん、
そうそうそうそう、
はいはいはい、
だそういう人が、
うん、
ねこうチンチンを出してもね、
うん、
ちょっと、
ね、
僕でも気持ち悪いですから
そうそう、
男の僕でもね。
そうなんですよ、僕男にも惹かれちゃうから、
うん、
だからもう女性に下ネタなんてもう夢ですよ、発揮しって。
でも僕なんかは結構薄着だと思っているんで、うん、そういう部分でね結構葉っぱぐらいだと思ってるから。
あ、そうなんだ、うん、いいな。精神的にその全裸ってどういうことなんですか。例えばあの月曜日の、
うん、
あのやってるデストロラジオのジョンジ君なんかは、
はいはいはい、
いや本当にそのいい悪い別にして、
うん、
すごいんですよ下ネタが。
あーはーはーは
ー、うん、
だからジョンジ君なんかも、
はいはいはい、
結構薄着というか、
まあそうですね、
一枚的な感じしますよね、はいはい、
まあ、たまに本当に全裸の時とかありますし、ね、
ーはーはーはー、
場合によってはね、はい、
なんかそういう人とかの下ネタは、
うんうん、
まあ、下ネタにならないというか、
あ、
まあ、基本がなんかこう裸だから。
あ、そうなんですか。
うん、
な
ん
かそ、精神的に全裸ってどういうことなんですか。
え？
いやだから精神的に全裸ってどうやったらなれるんですか、やっぱり。
でも生まれつきでしょうね。
ああ、それは才能なんだ。
うん、才能だと思います。
あ、
これね、あ、努力じゃどうにもならないと思う。
あ、やっぱならないんだ。
うん、99% の努力しても意味ないと思う
そうだね、もう 99% もそんなことに努力費やした時点で人生終わってそうだけどね
うん、
あ、そうなんだ。
もう才能のあるものしか下ネタっていうのは扱えないと思う、うまく。
ああ、そうなんだ。
だから徳松君はずっと、
うん、
いやらしいと思うい
やだから僕はもういつも言ってますけど、もうあがいてないですからね、もう諦めましたから。
あ、本当。
いや、そうそうです。僕あがいた時期もありますよ、もちろん。
うんうんうん、
はいはい、いや僕はもう完全に諦めました、もう。
あーはーはーは
ー、はい、下ネタは使うことに。
だから
いやだからもう、うん、だから今日のお便りもちょっと向いてないんですよ、本当に。
うんうんうん、
踏み込めないですから。
うんうん
うん、けどこういう人間の方が実はその踏み込んだ時に、
うん、
めっちゃおもろいネタいっぱい持ってるんですよ。ネタ。
うん、だと思いますよ、ね、男からしてね。
男からしてね。
うん、
うん、まあまあまあ。
だテクニックはいろいろありますよ、そのもう大声で言ってしまうとか。
そうですね。
うん、
はいはいはい。
だからもう大声、
僕はあの一回そのなんか高校ぐらいの時に、
うん、
なんかその強制的なんか強制のために、
うん、
高2ぐらいの時に、
うん、
こう高校の窓から大声で、
うんうんうん、
クーリちゃーんっつって叫ばされたことあります。あ、ダメでしたよね、
下ネタの強制で
大声で、
うん、
ダメでしたね、やっぱし。
体質改善、
体質改善っていう名目でやりましたけど、
うんうんうん、
全然ダメでしたね、やっぱ。
あ、ダメでした、
ダメでした。
あ、本当。
はいはい。
ああ、じゃあちょっとかわいそうだけど、もう下ネタはやめたほうがいいね。は
い、いやいや本当にやめたほうがいい。いや僕はやめてますしね。
うん、
いやだから今のでも、今のでも聞き切ってないでしょ、うん、結局。
そうだね、大声風に大声を言うっていう言い方だ
と言うし、なんか結局僕の中でも辛い思い出にしかなってないし。
あーはーはー、
うん、
あー、そうか。じゃあかわいそう。
僕だからたまになんか強制シリーズあるんですよ、う
ん、はいはいはい。
たまになんか急に急にこの枕とセックスしてとか言われたりとか。全然面白くできないんですよ。
あ、確かになんかできそうな人はいますね。
で、そうなんです。だからその時に、まあ、ジョンジ君とかそういうこと言われて、
うん、
で、じゃあお前やってみろよって言うと、
うん、
まあまあ面白く返してくれるんですよね。
確かにね、そのやっぱり才能かな、その山崎芳生なんかタンスとセックスしてましたからね。
あ、面白かったですか。
面白かったですね、めちゃくちゃ面白かったですね。
ですか、うん、けど結局それも女性引いてるんですけどね。 この山崎陽生のタンスにセックス、
うん、
タンスとセックス、
うん、
そんなに別に笑うけない気しますよ。
あは
ん
は
んはん、結局男同士の話なんですよそれも。いやーまあ分かんないですけど、
いやでもそれはあると思いますよ。そのやっぱりね、生理的な部分っていうのはやっぱりこの男より女の方がね、
うん、
やっぱり敏感なので。
そうですね、
うん、
うん、
男には分かんない部分がありますから。
なんで、なんでジュルッとしたんだよ。なんで今のタイミングジュルッとしたんだよ、お前。いや、だからもうダメでしょ、今週。結局。何にもできないでしょ。なんで、いや、ね、なんでそんな、なんでそんな笑い方だよ。なんなんだよ、お前。下ネタとかじゃねえだろ。だからなんか違うんですよ。なんか。なんかもう、とにかく今日最初からなんかずれてるんですよ。いや、本当に申し訳ない。はるかさん、本当に。
これはですね、ちょっとこれ番組違いますけど、デストロイヤーズ向き、ね。
デストロイラジオに送ってくるとか、あと、うんうん、もうその、ま、もちろん、小説もないですし、才能の問題なんで。
はいはいはい。
だからもう結局なんだろうな。もうその、諦めた方がいいですよ。本当に。
ああ。まあ僕も下ネタあんま使わないですしね、普段。
そうですよね。
まず、ま、たま
に、
まず使わない
です。そうですね。だからうまくたまに使うみたいな感じですよね。
もう本当にここだっていう時しか使わないので。
だから、今週はなんかその、もう下ネタっていう前提
はい。
で、スタートみたいなテーマになっちゃうと、
うん、
もう完全にもう封じられた状態なんですよ。
その支配されてしまいます、ね、
支配されて、だから下ネタ言っちゃいけないとか言うタイミングじゃないときに言うから意味あるのであって、
うん、
うん、だからもう下ネタっていうテーマの中で下ネタ言っても、
うん、
もう本当にダメですから。
あ、そうですね、うん、やっぱり難しいですね。
いや難しいなってずっと思いながら喋ってましたよ
ねえ、
うん、
ちょっとこれどうにもならないですね。
どうにもならないです、はるかさん、これ
ねえ。
なんで本当に、
うん、
なんだろう、いや本当にまあ無視ですよね。
だからこの、うん、ねえ、やっぱりこの下ネタ取り扱いがもう非常に難しいっていうのを、
うん、
そのアルカさんの周りもね、
うん、
ちょっと気づけばいいんですけど、
まあそうですね、
なかなか気づけないんで、これ
まあそうですね、
うん、僕も徳松くんが女性がね、コンパの帰りに実は下ネタ嫌っているっていうのは初めて知りましたから。
いやいや、わかんないですけど、
うん、
なんかそういう話も聞いたことありますね。
だから僕が今心の中で思ってるのは、
うん、
やっべっていう言葉ですよね。
いや今週自体ね、
うん、
いや本当ですよ。しかもなんか突き抜けてもないしね、全然。
そうそうそうそう、
もう全然なんかあれでしょ、自分の身を守りながらやってたでしょ。
だから僕も切れ目とかも絶対受けると思って行ったんですけど、うん、ダメでしょうね。
ダメなんじゃないですかね、もう
100%ダメでしょうね、
多分。
嫌われるんだろうな。
切れ目に関してはよう分からんけどな。
分かるでしょ本当は。
いえ、まあ、本当はっていうタイプでもないけどね。なんか
いや、言い方変えるけど、こう、なんだろう、
うんうん、
何にでも変化させられるでしょ。
そうそうそうそうそう、切れ目っていうだけでね、
うん、
そうそう、あるよ、いっぱいあるよ、
いっぱいあるでしょ、
答えは無数にあるよ、
うん、
うん、そうそうそう、
だから、徳松君は分かってくれるはず。
いや、なんで分かってくれるはずって。いやだからもう何のもう誰もこれ得しないんで。
そうだねこれ。
いや本当にだからなんだろう、こうだからけど最後に一個言うと、
うん、
そのアルカさんにもそのなんだろう、男の世界ではその部長が勇者であるってことを知っ ってもらいたいね、事実として、
うんうんうん、
いや僕はやっぱりその部長が、うん、なんかその最低だよねあの部長っていう、
うん、
そういう男にはさすがになりたくないです。
うんうんうん、
いや部長はダメだよ、部長はダメだよ、
うん、
下ネタの使い方間違ってるけれど、うん、それをね、うん、その女性側に立ってああいう下ネタどうかと思うよねみたいまで下道にはなりたくないです。
うん、うん、
うん、やっぱりそこは部長に拍手を送りたいです。間違っててもそれが悪くてもやっぱりその男を代表して、
うん
ぶちかましてくれた部長に、
うん、
やっぱりこう、うん、拍手を送りたいね、俺は。
あ
は
ははは、
うん、だから、その、アルカさんが何と言おうが、
うん、
もう男の中では、
うん、
下ネタぶちかますやつは、
うん、
あのギャル王以外は全員勇者です。
はあはあはあ、
うん、
そうですね、基本的にそうですね。
そうそうそう。もう絶対ダメじゃん、なんか、
うん、
その部長下ネタ言っちゃ、
うん、
もう下ネタ言える条件一個も揃ってないじゃん、
うん、
ねえ、
うん、
逃げで言っちゃうんだ。
そうですね、
すごいよ。
まあでもそうですよ、やっぱりその茶化していい時とダメな時ってありますから。うん、だからバランス取りのための下ネタは僕は本当に大いにありだと思うし、やっぱりこうそこは分かってほしいですよね。
けどそうだよね、なんで言うんだろうね、言っちゃダメなのに。
だから簡単なんでしょうね。
いやだから難しいですって、だから本当に
難しいですけど、
人が好きなのかな、うん、そういう人はね。
あ、そういう見方ですか。
うん、
あーはーはー、あ、それすごくいい見方かもしれないですね。
うん、
あ、人が好きだから、
まあそうですね、許せないですけど、
うん、
なんかちょっと、まあ、僕はなんかその許してあげてとは言わないですけど、
うん、
うんうん、なんか
そうですね、そうやって言われると、
はい、
下ネタをこうその相手に言うってことは、
うん、
その相手に対してその好意は絶対あると思うん で
絶対あるでしょうね。
好意から出たものと捉えればそうですね。
うん、
なんか許せる気はしますね。
まあね、いや別にだから男は別に許せるんですけどね。
うんうんうんうん、
うん、
あでもやっぱり気持ち悪いかな。
まあ女の人はそう思うんじゃないですか、結局。
うん、でもやっぱ気持ち悪いですよ。
いやいや、だから気持ち悪いんですけど、
うん
うん、まあなんかね、
そうですか、男と女の違いですか。
もうそれに尽きると思いますけどね、僕は。
そうですか、
はい、違うんですもん、だって。
まあね、
もうしょうがないですよ。
溜まってんの。
いや、なんでだよ。いや、なんでそこで溜まってんのになるんだよ。いや、そうじゃないよ、別に。
うん、
いや、知らないけど、
うん。
なんかこう、なんか部長、なんか、捨てれないんだよ、僕は。
ああ、切り捨てれないんだ。
部長切り捨てれないよ、やっぱり、そこは。
ほ
う
ほ
う
ほ
う。やっぱり今回は、その、アルカさんのために部長を切ってね。
うん。
切り刻めばね、
うん、
それで丸く収まるのかもしれないですけれど、やっぱ僕はちょっとなんか、いやなんかわかるんですよ、だから本当にそういう、ああそういう人あんま うん、あ、そしているなっていうのすごい分かるんですよ、
うんうん、
で なんでこの人こんなことするんだろうなって思うんですけど、
うん、
なんかこうなんかその部長を見捨てたらもうなんか違うなっていうなんかあるんですよ。なんか部長を見捨てちゃダメだって、
うん、
僕の中の
今ね、
はいはい、
すごくいいこと言ったと思うよ。
あ、そうなんですか。
うん、ヒトラーと真逆のこと言ったと思うよ。
いや、なんだよ。いや、なんで対比がヒトラーなんだ、お前。
そのね。
ひどい人の、お前、代表じゃねえか、お前。
もう、有能な人間だけしかもう、人間いらないって言ってたヒトラーと真逆のこと言ったと思うよ。
なるほどね。
うん。
いや、本当ドイツ人以外も、
うん。
やっぱ人間なんですよ。
ゲルマン民族しかいらないって言った。
いや本当に
ヒトラーとは真逆のこと言ったと思うよ。いやい
やもう逆にそれ以外のね、
うん、
あれですよ、
うん、
ああいう人たちも優秀なんですよ。
あはははは。
何人でしたっけ。
ユダヤ人。
ユダヤ人とか。
あはは。
才能があるから怯えてたんですよ。
ああはあはあ、ユダヤ人は下ネタ言うのかね、うん、
いやそれ言うユダヤ人は言うでしょ。う
ん、ユダヤ人は言うんだ。
言うでしょ。
ああはあ、やっぱそのユダヤ人の中でもやっぱり、
うん、
なんか気持ち悪いとか思われたりするんだ。
まあそうでしょうね多分。
ああなんであんなこと言うのかなとか。
まあ
なんでなんで
それはだからあんま関係ない。人種関係ない。
聖書に載ってないんだけど。
いや別にみんな聖書に載ってること喋ってるわけじゃないけど。
全部読んでないんじゃない。
全部読んでないんじゃないってなんだよ。全部読むと分かんのか。下ネタの心理とかもあれ全部読んでねえけどなあ。だからもうなんだろう、もう本当にね、もうみんな、
ね、
みんなもっと喋ることに怯えりゃいいのにね、もう本当にね。
いや本当そうだと思います
よ。本当にそう思う、うん、なんでみんなあんなにこう怯えずに、
うん、
なんであんなに怯えずにイケシャーシャーとさ、
うん、
この前のマチルダさんと市垣さんに会った後半の俺みたいにずっと喋ってられるんだろうね。なんかイケシャーシャーともっと恐怖を持てよ、喋ることにさ。
いや本当そうだと思いますよ。僕はまあ本当にいつも怯えて生きてますんで、ね、
だからそうなんですよ、
うん、
けど僕ってそのなんだろう、勇気とかじゃなくて、
うん、
そういうなんかこうなんかあるじゃないですか、
うん、
もうちょっと話変わってきちゃったですけど、
うん、
その喋る、
うん、
喋る勇気みたいなの。
ああいますね。うん、
僕基本的にだから僕ね、あ、分かった、完全に分かりました。だから僕あの会話っていう恐怖を、
うん、
ある日教えられるまで僕会話に恐怖したことないタイプの人間だったんですよ。
うん、はんは
ん。なんかそのそうなんですよ。でそのたまに人間病院でも登場してます、登場してきますけど、
うん、
まあ、中1ぐらいの時にその川藤君っていう同級生ね、
うんうん、
まあ、僕と常連軍共通の川藤君っていう今日、同級生から会話の恐怖を教えてもらったんですよね。
うん
うん、そこからやっぱ会話に対しての恐怖心を持ちながら喋ってますけど、
うん、
やっぱ一皮むけたりタガが外れると、
うん、
やっぱその恐怖心がない状態で人前で喋っちゃったりしますから。
あ、
だからやっぱりそのもともとの徳松になっちゃうので、
うん、
だからあれじゃないですかね、その下ネタ言う親父の、
うん、
そのなんだろう、死にに行く姿、
うん、
になんかちょっと重ねちゃうんでしょうね、自分を。
は
あ、けどやっぱみんなあれなんじゃないですか、
うん、
やっぱり日本人だし、
うん、
いや別に僕はその安倍政権に賛成とか反対とかじゃないですけど、
うん、
やっぱ誰しもが、
うん、
やっぱ会話の神風特攻隊みたいなとこあるんじゃないですかね。
ダサ
いや本当に。だからもうなんだろう、部長とかでもやっぱりそのアルカさんに対してね、
うん、
多分なんか下ネタ言ったんでしょうよ多分ね、はーはーはー、上司とかも、
はいはいはい、
けどやっぱりその時に、うん、その部長の背景に、
うんうん、
そのお母さんっつってるっていうね、そのやっぱりそういうエピソードあるらしいですよ。もう本当茶化しちゃダメですけど、
うん、
やっぱりねそういう風に言ってね、
うん、
やっぱりその女も知らない状態で言って若い子たちとかもいっぱいいたらしいですから、やっぱそういう人がねその、う
ん、
特攻するときにお母さんっつって叫んだなんていうエピソードもありますからね。
うんうんうんうん。
いやだからこれ現代におけるね、
うん、
なんかそのいや本当に今後、
うん、
日本がね、
うん、
どっちに向かっていくのかと、
うんうんうん
うん、そういう話と似てますよこの話は。うん、壮大なね、
うん、
あの話につなげれば、
あ、
うん、まあ、そういう意味では僕はもうやはりやっぱりこうノーと、
うん、
ね、
うん、
安倍にノーと、
うん、
言いたいので、
うん、
はいはいはい、別に安倍にとかじゃないですけれど、
うん、
やっぱりその戦争、
うん、
にちょっとでも可能性がね、
うん、
出るのであれば、
うん、
やっぱり僕は反対なので、
あーはーは
ー、うん、だからやっぱりそのそうですね、それとちょっと照らし合わせると、
うん、
うん、やっぱりその部長もちょっとでもそういう可能性があるんであれば、
うんうんうん、
別にそれが僕はその戦争につながるとは思わないです
け
ど、
うんうんうん、
けどちょっとでもそういう可能性をはらんでいるんであれば、
うん
うん、その部長は大丈夫だとしてもあの部長は大丈夫じゃないかもしれない、
うーん、なるほど、
ね、っていう考え方がいくとやはり部長クラスになったら下ネタは一切やめると、
うんうんうん、
そういう日本にしていかないとダメなんじゃないでしょうか、
はあはあはあ、
はい、残念ですけどね、
うーん、
一部の部長のためにたくさんの部長が泣くことになるわけですから、
うんうんうんうん、
で非常に残念ですけれど、
うん、
やっぱりもう下ネタ禁止ということで、
お思い切りましたね、
はい、
まさか下ネタが憲法9条にかかってくるとは思わなかったですけど
でもそれぐらい重く捉えればですよ、
うん、ほんほん、
はいはい、
まあ、そうかもしれないですね、
ちょっと今目が覚めたんですけど、あ、すいません、下ネタと憲法9条関係ないんで、
あ、そうなんですか、
はい、よく考えたら、
うん、あ、関係ないんだ、
はい、よく考えたら、
あはは、
はい、だからいいんじゃないですか、
かけれるけどね
何がやばいよ、ちょっと
かけられるけどね、別に
何が
憲法9条に下ネタ
を、あ、下ネタをね、うんうん、
かけようと思えばね、
かけようと
思わないけどさ
怪我しちゃダメだからね、憲法9条は。
そう、怪我しちゃダメだから、
うん、
あれ神聖なものだからさ、
そうそうそうそう、
バージンだから
いやだからいやまあまあ大したこと言ってないからねそれもなんか全然面白くないからねそれも今言っとくけど、
いや言っときますけど
はいはいはいはい、
僕このぐらいですからうん、僕の中にある下ネタって
ああなるほどね、
うん、
その程度なんだ、
首絞めも出ましたけど、
うん、
あれかなりちょっとディープだけど
まあまあまあ、あれは岸谷経由ですからね、うん、どこまで行っても僕の中で首絞めに関しては
そう、大好きな岸谷五郎がやってたから出てきたわけで、やってた
から僕らの中でその首絞めっていうフレーズがずっとあるっていうだけですからね、
うん、そうそうそうそう
そうそうそうそう、
だから僕の下ネタこのぐらいなので、
うん、
基本的にね、
いやだから部長の下ネタもだから結局それぐらいなんだよね、
かわいいもんですよ、
かわいいもんなんだよね、
うん、で具体的じゃないし
だから、まあけど許せないんだろうね。
まあそうでしょうね。やっぱり気持ち悪いんじゃないですか。
ああそうか。
うん、気持ち悪いんですよやっぱり。
そうか。
うん、やっぱ気持ち悪いことをしてほしくないですからね。
まあね。
うん。
まあそん、まあわかり、わかるんですけど、それは。うん、いやだからわかるんですけど。
で、男ですからね、徳松君は。
そうなんですよ。いや、わかるんですけどねっていうんじゃないですか。気持ち悪いって思う女性の気持ちも、
はいはいはい。
わかるんですよ。例えばその、ああ、もうダメ、ダメ、部長っていうね。
うんうんうん。
部長ダメ、部長ダメですよっていう目の前で死んでく部長を見たことありますから。ダメだっつってんのに、行くなっつってんのに、
うん、
もう竹槍でわーっつって、
はいはいはい、
飛行機に向かってうーえいっつってテストっつって死んでってる部長とかやっぱ見たことあるんで、
あ
思うんですけど、やっぱりなんだろう、
うん、
けどあんまり僕もそういう人好きじゃないですからね、基本的に。
あ、でもこれちょっとなんかこう物を変えれば、
うん、
ちょっとあのなんかヤクザとかの話とか通ずるかもしれないですね。
あ、そうなんですか。
なんか たまにこう怖い人の話とかする話題の時あるでしょ、男同士とか
で。ああそうね、こう、うん、悪い自慢みたいな、ね、
そうそう、悪い自慢みたいな、
はいはい、
でそういう時になんか僕は嫌だなっ
ていう
気持ちになるので、
そうそうそうそう、
こういう気持ちがね、ちょっと女性が感じる気持ちなのかなと。
そうですよ、
うん、だから僕は嫌ですよ。
ああなるほどね、
うん、
そうですね。いや、アルカさんも嫌だったんでしょうね。だからそれをなんか許してあげてくださいよみたいな感じで、
うん、
ずっと僕が喋ってたってことですね。
あ、そうですね。だから徳松君は許してあげてくださいよでしょ。
うん、なんかちょっとそこはちょっとなんか、
う
ん、やっぱりちょっと今日はまた結論出せないですけど、
僕は女性の味方ですから許さない
なんで言い切れるんだよ、なんでそんなこと言い切れるんだよ。
僕は女性たちの前に盾になりますから。
なんだよ、そんな場面全く見たことないわ
本当に。
あ、そう
なんですか。どんな攻撃でも僕は。
あ、そうですか。
まあ、防げないかもしれないけど。
いや、なんだよ、だからその視力は尽くすみたいな、なんなんだよ。
立ちますから。
なんだ、立ちますからって。下ネタじゃねえか、それも。
そうですよ。
女性の前に立って立っちゃってんじゃねえか、お前。
それ女性の前に立てば立ちますよ、それ。
なんでだよ、だから。なんでそこで俺のいなすんだよ、お前。思い切って言ってみたのに。
ビンビンになりますよ。
ビンビンになるとかだ、かぶせてくんじゃねえよ。かぶせてくんじゃねえよ、お前。
いや、僕、生派なんで。
生派なんでじゃないよ。ビンビンまでよかったけど生派ダメだった。多分僕の勘も勘で働いてるんで、多分生派ダメです。
生派ダメです
ね。生派ダメですね。
難しいですね、下ネタって。僕合わないのかな。実は
いや、だから
ずっとオナニーしてたのかな。
だ、まあ分かんないですけど、
うん、
まあ難しいってことですよ結局ね。
今度女性に聞いてみようかな。
いや、なんで。もうその時点でダメそうじゃねえか。聞いてる時点でダメそうだよ。だからまあ、言わなきゃ間違いないんですよ、結局。
まあね。
うん。
でもなんか無難ですね。
そうなんですよ。だから、
うんうん、
その、結局、
うん、
ね、
うん、
いやだからそのごめんなさいね、ちょっとやめりゃいいのに。
はいはい、大丈夫ですよ。
喋るのを、
うん、
喋るのやめりゃ終わるのに、
うん、
この番組、
うん、
もうちょっと喋っていいですか。
いいでしょ
う。なんかそのさっきの第9条、
うん、
憲法第9条に関して言えば、
うん、
まあ、無難でいいんですよ。
ほう、うんうんうん、
究極とかいらないんですよ、
うん、
ね、
うん、
無難にやっときゃいいんですよ、
うん、
ね、
うん、
間違いないわけですよ、
うん、
転送しないって言っときゃ、
うん、
わかんないですよ。じゃあそんな安易なことでなんかあーとかなんか詳しい人にわーって言われたら知らないですけど、
うんうん、
しないっつときは間違いないわけですよ、
うんうんうん、
でしょ、
うん、
大学、
うん、
ね、
間違いないよ、
時と場合にとかいい、しないって言えば間違いないわけですよ、
うんうんうんうん、
無難でしょ。
そうだよね、
うんうん、けどやっぱりこういうなんだろう私生活とかって、まあ、その戦争とかそういうものに関しては無難でいいけど、
うん、
私生活のこういう楽しみに関してやっぱり無難に終わらせたくないと、
うんうん
うん、だからそうですね、一生女性と下ネタ問題に関しても、
うん
うん、こうあれだね、会話を交わしていきたいですね、
うん、
いやだから下ネタは生き続けますよ。
ああまあなくなりはしないと思いますよ。
なくならないですよ。
もう禁止するっつって禁止できるものでもないから。いや
もうこの世から戦争がなくなっても下ネタはなくならないですよ。
うんうんうんうん、
はいはい、
そうですね。
はいはい。いいんですよ。大いに大いに悩めば。
まあ ねだから。我慢ですかね。
いや我慢とかじゃないんですよ。いやだからもう下ネタ言う親父キモいっつったりゃいいんですよ。
ほうほうほう、
いや言えばいいんですよ。
え、部長ですよ。
部長に、ああそうか、言えないのか。
うん、
そっか。
でそこでしょ。
いやだから大丈夫でしょ、今女性もだいぶ強くなってきてますし、うん、もう言ってんじゃないですか、部長キモいって、
もうって。
いやいや、だからいやそんな女性らしい言い方じゃなくて、
うん、
はとか言ってんじゃないですか。言ってないか、言えないか。
それなかなかきつめな女性ですね。
きつめな女性ですけど、うん、いやけどそういう正当性あるじゃないですか。
ああ
、うん、そうか、なるほどね。だからその女性が立場が強くなったとはいえ、
うん、
まだまだ気を使ってると、男に。
あ、
そういうことですね。
そういう意味では男性社会まだ、
ね、あ、まだ全然あるんだ。バンバンあるんですね、
うん、
そうか、
まだ女性のね、こう、
うん、
まあだから田島陽子が理想とする世界にはまだなってないんでしょうかね。
あ、
うん、
まあけどとりあえず田島陽子はこの前言ってましたよね。もうとりあえずもうとりあえず言いたいことは全部言ったって言ってましたよね。
あ、本当、
はい、あとはもう実際そうなっていくだけかっていうとこに来てる。
あ、うーん、
もう言いたいことは言ったみたいな感じのこと言ってましたよ。
あ、そうなん
だ。あとはそれが実現されていくかってこと。
あはははは。
いう問題は抱えてるけれど、うん、まあ一旦ここら辺でもう言い分としてはもう、これぐらいでいいっつってましたよ。
あ、なるほどね。
はいはいはい。
まあ、そうですね。世の中の、ね、こう、嫌なこととか、
そうですね。
ダメなことの、大体8割ぐらいは、大体男が原因ですから、
うん、ああそうか、
うん、男がこう考え直したりね、
そうですね、
見直したりしないと、まあ、変わらないから。
そうか、
だからアルカさんも、
うん、
言いたいことは言ってるわけですよ、こうやってメールでね、
はい、
これ提示はしてくれてるわけですよ。
なるほど、そうか、
で男はどうするかっていうことです
か、かってことか、
うん、でここで女の人は我慢ってなっちゃうと何も変わらないわけで。
ああそうか、
うん、これも許してあげなさいよっていうのは男の意見なわけでね。
そうですね、まさに、
うん、女の人、女性の意見は女性でこうやって意見はしてるのに通らないっていうのはやっぱりこうマッチョ思想ですよね、やっぱり結局は。
それマッチョ思想っていうんだ、
うん、やっぱりもう力でねじ伏せるっていうところは男にあるんじゃないですか。
いやいや、いやそんなことではないでしょ別に。
やっぱりそういうところもあると思いますよ。
そうなんですかね、うん、
許してあげろ あげようよっていうのは。
ああ、まあまあまあ。それはなんかすごい都合がいいような気はしましたけど。
言い方があればもうこのままで生かしてよってことでしょ。
そう、まあそういうことですね。
何も変えずにもうこのままでやらせてくれよっていう。
はい。
なんでちょっと。男は男で辛いんだからさ。
辛いんだからっていうね。うん。
女の人も辛いはずなのに。
ああ。
っていうとこでしょ。うん。
どうしようなあ。
そう、だからもうそうやって悩み続けなきゃいけない男はとりあえず答えが出ないのならね。
あ、そうなんですか。
それがとりあえずの女性に対しての回答でしょう。
なるほどね。
うん。悩み続けないと、答えが出ないんだったら、ね、部長。
誰が部長だよ、お前。誰が部長だよ、お前。いやけどまあなんかちょっと最後にね、なんかこう深い部分に刺さった気はしますけどね。
やっぱ女性の盾ですから僕は。
なんかそのちょっと前にそのデゾロラジオで思いっきり女性批判みたいのしたんですよ。
あははは
あえてね。
うん。
男性から言われるとまたちょっと違う気分になりますね。なんかそうか、
そうじゃないかな。
いやいや僕はね最近その女性がね、ちょっと調子に乗りすぎてんじゃないのかなとかね。いやそれはあの人によってですけどね、これ最初に言っときますけれど、けどその全体としてね、なんかその結婚してる人の旦那さんの扱い方、その結婚とかなしにすれば個人個人は関係ないんですけれど、結婚っていうものの考え方について、なんか女性が、ちょっとひどくないっていうことを言い出してるような気がするんですよね。なんかその男っていうものを、例えばなんかこうよく世間で言ってるあの熟年離婚とか、あれ、むごくないですか、やっぱり。
まあ、むご
い
ですね。
いや、主張はわかるけど、女性の言いたいことわかるけど、あれ、やっぱむごいと思うんですよね、なんか。
まあ、むごいですよ。
あれ、むごくないですか、ちょっと、熟年離婚、
そうだね。
なんか、いや、それはお互いいろいろ我慢してるし、あれだけど、なんかこう、あれに関しては女の人の方が捨ててる感じあるよね。
まあ、あれに関してはそうですね。まあちょっと全然考えたことないんで。
いやだから、なんかそのわかんないですけど、
うん、
やっぱそういう部分があったんで、ちょっと下ネタに関してもちょっとね、男性側に立っちゃいましたけど、どうしましょうね、本当ね。
まあ、とりあえずもう悩み続けるでしょう。
悩み続けますけど、まあ、少しずつでもなんかこう意見とか答えとか出していきたいですけど、答えっていうとダメですけど、意見はちょっと述べたいですけど、とりあえず今日に関しては何にももう何も言えないですね、もう。
はい、
なんか負けた気分になりましたね。
僕はねえちょっと
ねえちょっと
古速ですけど、
はいはいはい、
居場所を見つけたんで
そうですね、
ええ、
なんかこう、いやけどずるさは感じてないんで安心してください。上田君は最終的最後に、がっつり最後に女性の味方したことに対して、ずるさは感じてないんで大丈夫です。正当性は感じてるんで。
僕昔から一貫してる死に方があって、
いやなんだ一貫ってなんだあるんだ、
僕最終的にこう死にたいっていう死に方があ
るんだ、
僕は副上司で死にたいんで
何副上司って、
あの女の人のお腹の上で死にたいんで、
いやなんだ、あそうなんだ
うん、
それに副上司っていう名前があること自体ちゃんと一貫して調べてるね、ちゃんと、
だからやっぱり女性はもう大切に大切にしたい
ですね。ああなんか、ああそういうとなんか僕も なんか死ぬ時はなんかリングの上で立ったまま気絶して死にたいみたいな、なんか男みたいなこと言ってましたわ。なんかちょっと
そうですか。
なんかこうレフリーが近づいたら死んでるみたいな、ね、こう立ったままみたいなね、男だけにね。
その代わり僕はまあ大切にされたいですけどね。だから副上司を選んでるわけで。
なんかまあね、うん、副上司あたりがずるい感じしますけどね。
いや僕ずるいですよ。
いやだからまあ
賢くないですけど僕はずるいです。
うん、それはずるさなの？ポリシーなの？
いやポリシーじゃないです。
何の話だ、
ずるです。
何の話なんだこれ。いやだからとりあえずなんかちょっと今回は僕行き詰まっちゃったんで、
うん、
ね、うん、別に僕はアルカさんに勝とうとか全然してないし、うんうんうん、ある意味真剣に考えようとしたんだけど、
うんうんう
ん、とりあえず行き詰まっちゃったんで、
うん、
ちょっとこれ逆になんか次回もやりたいぐらいですね。なんか逆に、
うん、
いや本当に、
いやちょっとね、いい話に、
なり、
いい議題に、
なりかけたとこ、変化はしましたけど、
うん、
逆にテーマとして、なんか、大きすぎて、
うん、
なんかこう、あれですね。
そうですね、時間もね、僕もバイトの時間が差し迫ってて、
ああ、そうですね。
で、またね、はいはいはい、バイトで女性と一緒に、あのペン作らなきゃいけない
んです。いや、なんだ。そう工場だからね。
うん、うん、
うん。今のもなんかあれなの、なんか隠れてるの。女性と一緒にペン作る。
女性と一緒に一緒のものを作るから。
うん、あ、そうなんだ、
うん。うん。それが男でしょ。
なるほどね。それが男です、
うん。女性と一緒に一緒のものを作るのが男でしょ。う
ん、だからいや大体わかるけど、うん、いやだからそれ結局部長のなんか小作りに励んでるみたいなことでしょ。
女性と一緒に納得したものを作るのが男でしょ。う
ん、なんだよ、下ネタかっこよく言ってるだけじゃねえかお前。下ネタなんだよお前結局。わかんないけど。なんだよそれ。なんで最後威圧的だったんだ
よ。縦ですから僕はね。
いやだからわかんないんで、うん、結局答え出ないんで。
矛盾って矛と縦でしょ。
そうそうそうそう。
その向こう側に母語があるって知らないでしょ。
わかんない。どういうことですか。
最強の盾と最強の矛が
ぶつかり合った、
ぶつかり合うでしょあれ。
うん。
でもなぜ盾があるかっていうと、その後ろに矛があるんですよ。
何言ってんだよ。
女性がいるわけですよ。
女性がいるんだ。
うん。
ああ、なるほど。だからそこには矛盾がないってことね。
違う。
え？
全然違う。あれは矛盾してないっていう意味ですから。あれは矛盾って意味じゃないですよ。あれ
ボコって何それ。女性ってこと。ボコっていうのは、
あ、そうです、器ですよね。
盾っていうのは器であるってことです。
違う、盾は僕ですよ。でホコは男、今で言うと徳松くんですよね。
そんな話だった？母子があるとか、そんな話だった？
うん。
なんかな
ぁ。僕は中立ではないですよ。男として女を守る盾っていう立場ですから。
いや、だから、いや、それはかっこよすぎるだろ、なんかわかんないけど。徳
松君もなかなかのバランスの考え方の持ち主ですけど。
だけど、結局、矛と盾だけで考えてたってことね。
やっぱり矛的な、
うん。
うん。あの、矛的な考え方がちょっと強い時が、部分的にはあるので。
あ、なるほど。
その時にはやっぱり僕は盾にならないと。うん、女性が貫かれても僕は悲しいんでね。
あ、そうですか。
うん、それ絶対にさせないから。
いや、なんだよ、だから
そんな、
なんでちょっとかっこいいんだよ。
絶対にさせない。
絶対にじゃねえんだよ。
絶対に貫かさせないから。
何言ってんだよ。 何言ってんだお前っていうのも変だな。そんなイカれたこと言ってないやつ。女性を守るっつってるやつ何言ってんだお前って。いつの間にか僕こんな男らしい部長代表みたいな人格になってたんですかね。いつから分かんないですけど、
だから脳みそのどっかがこう硬いんでしょうね。筋肉
どうか
化してるんでしょうね。硬質化してるんだと思いますよ。
なるほど。じゃあちょっとまた機会があったらちょっとこの男女問題に関しては、うん、ぜひ話させてください。
いやぜひぜひ
ぜひぜひ、うん、なんで女性側なんだよ。
いやぜひぜひぜひ。
なあ、まあまあまあいいや、
女性じゃ無理なこともあるんで。
ああそうかそうか、女性じゃ言えないことがありますからね。
そうそう
そう
そ う,
そうか。ああなるほど、うん、じゃあ分かりました。じゃあまあ僕は一応、まあ、形として男性代表として、
はいはいはい、
話させていただきます。
僕女性代表じゃないですけどね。
まあまあ盾ですよね。
そうそうそうそう、
確か、
うん、防衛ラインですよ。
女性代表は田島さんですからね。ああなるほどね、
うん、
あなんかちょっとまあ分かるような分かんないような、う
ん、だから新しいから多分分かんないんじゃないですかね。
まあそういうことでしょうね、
うん、多分まだちょっと理解できないんじゃないですかね。
なるほど、
うん、
ちょっと1週間時間ください。
はいはいはい
はいはい、
うん、いつでもお待ちしてます。
ありがとうございます、
うん、
というわけで今週はね、
はい、
ちょっとまたなんか申し訳ないです本当に聞いてる方にはね、
うん、
ちょっとこれ一回どっかで本気で改善しましょう、この人間病院のこの体質。
あそうですね。
いや本当にひどい、うん、これは
ひどいですね。
もうこれはもう本当にひどいです。
うん、ちょっと
ひどい、
悪いなと思うな女性に。
いや女性にっつってんじゃねえよ別に。だからなんで俺もなんか気づいたらなんかすげえ大しいキャラクターになってんの。女性にじゃねえよとか。全然俺そんな普段そんな人じゃないよ。わかんないけどなんか妙に後半大しくなっちゃいましたけど。まあまあまあ、すいませんということで、
うん、変えていきましょうよ、ね、どんどんいろいろ。
そうですね、いろいろ、いや本当に、うん、人間病を通じてね、
うん、
なんかいろいろ価値観とかね、
そうそうそう、
変えるって言ったらあれですね、なんか、
うん、違うものにね、
違う、そうですね、うん、価値観の話とかしてみましょうよ。
そうですね、
はい、というわけで今回はこの辺で終わりたいと思います。さよなら。
お買いなさい。おいちにの薬。